この目の機能っていうのは感情とつながってると同時に体とすごく密接な関わり合いがあります、ね、ですから目が緊張しているっていうのは肩が凝ったり首が痛んだりしてしまいます、うん、ですから目で何を皆さん見るかっていうのは結構大事な問題だったりします。そんな大事な機能を持っている目に孟子がどのように切り込んでいったかっていうことを今日ねレッスンでやっていきたいと思います。さあ、それではこちらを見てちょっと自分のね今日の雰囲気を感じてみてください。そして自分の、ね、目線だったりね立ち方っていうのをね感じてみましょう、ね、ビフォーアフターを比べていただきたいです ね右肩が下がってるなとか左肩が上がってるなとかどうでしょうかね。左足に体重が乗ってるなとか右足に体重が乗ってるなとかどんなことでもいいです。気づくことに、ね、注意を向けておいてくださいね。はい、仰向けになってやってみましょうかね。さあ、それではね、天井に焦点をね、合わせてみてください。ね、大体どれぐらいの距離がありますかね。何メーターぐらいでしょうかね。じゃあ、自分で右手、人差し指を立てていただいて、自分の目の前にね、出してみてください。そして、その指に焦点を合わせてください。ね、目の内部に起こる無意識の動きに注意を向けてみましょう。じゃあ、目を閉じてください。焦点をね、今かざしている指にずっと保ったまま目を閉じることができますか。つまり目を開けた時にも次ね次に目を開けた時もそのまま焦点が右の人差し指に、まあ、右の左でもいいんですけども合ってるという状態を保つ感じですね。目を開けたり閉じたりしてみてください。今度は人差し指をかざしたまま天井に焦点を当ててください、ね、そして天井に焦点を当ててるわけですから目をつぶってまた開いて何度か開け閉めしても人差し指に焦点が合わないようにできますか。ね、何度か練習してみてください。自分の目の中の動きを捉えようとしてみてください。天井に、つまり遠いところに焦点を合わせる場合と近くに焦点を合わせる場合と目の中でどんな感覚があるでしょうか。そしてその感覚ベースでコントロールすることができますか。じゃあ人差し指をどけても同じことができますか。わりかし自分の前のあたりに手前のあたりに焦点を合わせる目の感覚と天井に焦点を合わせる感覚と交互にやることができるでしょうか。ちょっと難しい方多いと思いますからね、人差し指ね使っていただいて全然大丈夫ですからね。じゃあ今度は目だけじゃなくて焦点を近くに合わせた時と遠くに合わせた時に呼吸に何か変化があるでしょうか。ね、わずかですけれども遠くに合わせた時の方が呼吸しやすいのが分かります。かなり自分のね、近くに人差し指ね、立てると分かるかもしれません。目がね、どれだけ力をしてるかっていうことは、呼吸の深さとの関係がありますね。では、さらに大げさにやってみましょう。人差し指をかなり自分の近くに近づけてください。そして、そこから焦点を離して、ね、 天井よりももっと向こうに焦点を合わせようとしてください。この壁がなくなって、屋根がなくなって大空が広がっているイメージを持ちましょう。そしてその大空の彼方に焦点を合わせてください、ね、遠くを見ている感じと自分が非常に近くに焦点を合わせている感じで体の感じの変化、体全体に何か変化が起きるかどうか感じてみてください。さあ、この演出は、ね、ここからは目をつぶって受けてみてください、ね、お目をつぶって受けましょう、ね、さあそれでは水を、ね、すくって飲む時のような、形でですね手を、重ねていただいてそれを自分の目にかぶせてください。そうすることで真っ暗闇を作ることができますか。でこの際ね、非常に微妙な、感覚をこう感じ分けなきゃいけないレッスンですが、腕から力を抜いてくださいね。圧力をかけないように、真っ暗になるように目を覆ってください。でおそらくこう水がこぼれていかないような手の、ね、こう重ね方じゃないと光が、ね、ちょっと漏れてきてしまいますからね。完全に真っ暗になるようにしてください。さあ、この暗闇の中にね、色とかね、またなんかこう、幾何学的なパターンとかね、こう黒い斑点とか白い斑点とか、黒い丸とか見えます?ね、ザラザラザラザラしてればしてるほど、視神経の興奮が強いということなんですけれども、皆さんどうでしょうか?さあ、そしたらそのね、暗い部分のですね、一番特に暗いところを見つけてください、ね、そしてその部分がだんだんだんだんこう大きくなっていくようなイメージを持ってください。同時に眼球が重くて自分の、ね、頭の中に沈み込んでいくようなイメージを持ちましょう、ね、眼球の重さを感じてください。今ね、仰向けに寝ていますから上から下に重力がかかって眼球の重さ分だけ沈み込んでいるはずです。そうでしょ。まあ何百グラムかわかりませんけれど1キロとかないでしょうね。まあ500グラムぐらいなのかな。ちょっと測ることは、ね、できないですけどね。それぐらいの重さ分だけ下にこうね下がっていってるっていうね感覚がありますか。OK です。じゃあ手をね、休めていただいて、好きなところにどけていただいて、目はつぶったままですよ。ね、そして、そのまま優しく眼球を、目を右に向けて動かしていって、そして優しくまた真ん中に戻してきてください。ね、首の筋肉と目は関係ありますから、少し首をね、右に動かしたくなる方いらっしゃると思います。ぜひね、動かさないでやってみてください、ね、目を右に向けて転がしていってそしてまた真ん中に戻します。自分のね、左手をおでこに当てていただいて頭がね、ちょっとでも動こうとする傾向があるかどうか確かめてください、ね、で、そのままね、右に目を向けていって真ん中に戻します。どれくらいスムーズに動くでしょうね。まっすぐ行ってまっすぐ戻ってこれます。それともなんか途中で上下に揺れたりもしくはパンパンパンと、ね、瞬間移動的な動きをしちゃいますか。じんわりゆっくり右に行ってそして元に戻していくことができます。ね、右に向けて動かしていって元に戻す動きですけどその動きがちゃんと ライン直線になっているかまたはなだらかにいけるかどうかこの2点をねチェックしてください。とてもいいです。じゃあね 左手で、ね、休めていただいて、今度は、ね、左に目を向けて動かしていって、真ん中に戻してきてください。で、同じようにどれくらいスムーズに動くか、ね、まっすぐに行くかどうかってことですね。上下に入れないかどうかってことですね。なだらかに行くかどうかっていうことをね、確認してください。で、ぜひね、呼吸が変わらないようになってみましょう。ね、ゆっくり10回程度やってみましょうか。ね、程度ですね。数にこだわらなくていいですからね。リラックスして、スムーズな動きで、直線の動きです。できれば眼球の重さを感じ取ってください。眼球がね、重いっていうことを感じると、このね、動かす視線っていうのは望遠鏡の底から筒のね、こう一番の端っこから覗き込んでるような視線になります。で、これを言うと意味わからんとおっしゃる方いらっしゃるんですけど、まあ意味わかってください、ね、望遠鏡を覗き込むかのような視線、そのような視線を保って左に動かして元に戻していきます。で、右と左も比べてみましょうか。右に行く動きと左に行く動きと、ね、スムーズなのはどちらでしょうか。呼吸は変わってしまったりしませんか？大丈夫ですか？本当によくね、集中してやろうとすると結構呼吸に変化があります。さあ、それではちょっと休憩していただいて、両手で両目を覆ってください。できればね、両膝も立てましょうか。ね、腰を休んでいただきたいのでね。そして、ね、黒い部分がどのように変化しているでしょう、ね、視神経の興奮が少し弱まっているでしょうか、ね、黒い部分がさらに広がっていくようにイメージしてください。目が沈み込んでいくようなイメージ、目が重たいようなイメージ、肩を柔らかくしてリラックスしてやってくださいね。じゃあね、手足を伸ばして休んでください。そして目はつぶったままですよ、ね、今度は、ね、天井、大体あの辺だったなという思い出してね、その辺りを見るようにしてください、ね、目はつぶったままですから思い出してイメージしてくださいね。そして天井の一点を見つめるようなつもりで、その、ね、視点を右の方に移していきましょう。右の壁までゆっくり動かしていってください、ね、頭は動かさないですよ。さあ、右の壁まで行ったら、壁伝いに床まで視点を下ろしてきてください、ね、そして床までその視点を下ろしていったら、さらに床を伝って右の耳の方に視点を移していきましょう。実際には不可能ですよ。イメージするだけです。イメージするだけです、ね、そして右の耳まで視点がたどり着いたら、その来た道をね、同じように帰っていきましょう。右耳から右の壁に、壁を伝って天井まで行って、天井を伝って自分のまっすぐ前まで、部分まで視点を戻してくるということです。何度もね、行って帰ってきてください。 そして休憩してやりましょうね。そうすると自分のね、右の表情と左の表情と筋肉のね、緊張具合が違うことに気づかれますか？顔のサイズで違いがあるでしょうか？それでは今度はね、天井伝いに左に視点を移していきましょう、ね、天井を見るように視線をね、天井の一点を見つめるつもりで視点を、保ってください。そしてさっきは右の方でしたけど、今度は左の方に行って目をつぶったままですよ。左の壁伝いに降りてきて、左の床を左耳までこうね、伝っていくような視点で動かしてみましょう。ゆっくりやっていただく動きを何回かやって、速くすることもね、やっていただいて結構です。ゆっくりまっすぐできるんであれば速くもできるはずです。非常にゆっくりな視線と非常に速い、ね、視線の動きをどちらもね、試してみてください。どこかでね、ガタガタ揺れてしまったり、どこかでコントロールがね、難しくなったりしないでしょうか。それでは休んでいただいて、両手ね、目を覆っていただいて、黒い部分がね、増えているでしょうか。また同じようにイメージしてください。呼吸を整えて黒さが広がっていくようにイメージしてください。目の重さを捉えようとして、目が重たいという感覚をね、捉えようとしてください、望遠鏡を覗くような視線ですね。とてもいいですね。最後にね、もう一度だけ確認しておきましょう。左右の目の動きですね。両手をね、外していただいて、目をつぶったまま、目線をね、右左にまっすぐ動かしてみてください。飛ばしてる場所がないでしょうか。ぴょんとこう飛んでしまったり、視線がね、コントロールできない部分ってありませんか？どっかでなだらかに、ね、動かせない場所ってのあるでしょうか。その場所を見つかったらね、そこだけゆっくりなぞってやってください。どうでしょうか？飛んでしまってる場所ね、なぞってやってくださいね。肩もね、柔らかくリラックスしてやってください。さあ、今度は、ね、休憩していただいて、まぶたで目を押し込むようなイメージを持ってください。自分のまぶたで目を下に押し込むようなイメージを持ちましょう、ね、腰がしんどい方は両膝を立てていただいても結構です、ね、右のまぶただけでこうぐーっと目をね、下に押し込むようなイメージを持ってみましょう、ね、呼吸を止めないようにして、そしてそれができたら左のまぶたで押し込んでいます。実際にできるかどうかっていうのはね、ちょっと一旦置いておきましょう、ね、押し込むようなイメージです、ね、右もやって左もやったら、今度両目一緒にまぶたで自分の眼球をぐーっとね、下にこう押すようなイメージをね、持ってください。OK です。それでは両手で両目を覆ってください。どうなってるでしょうか？最初に比べて随分もう変化がね、出てきたかもしれません。黒い部分が増えたり、色がより深くなったりね、してるかもしれません。 背足ね、伸ばして休んでください。で、両膝立てて休んでいただいても結構です。さあ、それでは両目で鼻の付け根を見てください。で、今度は焦点をね、ものすごい近いところにね、合わせるような感じです。ね、手足をね、伸ばして休んでいただいてるんですけれども、その状態でね、もう両目を鼻の付け根に合わせてください。ね、両目の焦点を鼻の付け根に合わせようとしてください。イメージですよ。で、実際に見ようとしなくてもいいです。目は閉じたままですからね。緊張が感じられますか？ね、鼻の付け根をぐーっと見ようとするときに、ってね、集中してる感じというか、緊張している感じが分かりますか？じゃあその鼻の付け根からですね、視点を、まあ両目の視点を上唇まで移してください。そして顎、下に行って首、そして胸骨、溝口、おへそ、ね、そして恥骨、ね、骨盤の前側のことを恥骨と言いますけれども、そこまで行って、そして来た道をまた同じように戻ってみてください。ね、ゆっくりやって、右も左もぶれないように、スムーズに、ね、飛ばしてしまう場所がないように、よく観察しながら目線を動かして戻してきてみてください。ね、効き目とかね、効き目じゃないとかさっきねやりましたけれども、ね、思い出してねくださいね。こう右寄りになってしまったり、左寄りに視線がなってしまったりする、ね、方いらっしゃると思います。で、均等に合わせてみてください。ね、どうでしょうか。非常に自分のやってることをね、詳細に捉えようとするんだれば結構集中力が必要で呼吸が止まってしまったりするんですけど、ね、呼吸は楽に、肩も楽にリラックスしてやってみてください。ね、何回かこう行って帰って行って帰って、ね、十分、ね、回数、まあそうですね、の多くても10回ぐらいは必要ないです、ね、観察しながらねやっていただく必要がありますから、それほどねたくさんやらなくても大丈夫です、ね、まあある程度できたら両手足伸ばして休んでおいてくださいね。そしてね、まあ、休憩できましたら両膝を立てて両目を覆ってください。そして最初とね同じように黒い部分がね増えたかとかね、色がより深くなったかとかね、チラチラしていたパターンっていうのは今どうなってきてるか、最初に比べてこの目の重さっていうのね、はっきり感じられるでしょうか。目が重たいっていう感じがしますか？それではまた両手をどけて好きな格好で休んでください。目はつぶったままですよ、ね、どうでしょうか、ね、自分の非常に近くに焦点を合わせる動き、また遠くのものに焦点を合わせる動き、ね、また右に左に目を動かしていくような動き、またね、上下に動かしていく動きもありますよね。それでは丸をね、自分の近くにイメージしてください。目の前に丸を作ってみましょう、ね、どんな丸でも結構ですよ。 ね、数字の0でもいいですし、アルファベットの O でもいいですし、まあ、でもね、どんなものでもいいですし、また、ね、あの質感とかね、勝手にイメージしてください。ね、重要なのは、自分の目の前にあるものを見るときの目の感じを作り出すということです。焦点は非常に近くに当てているという感覚ですね。目をつぶったままやります。その丸をどんどんどんどんどんどん自分から離していって、向こうの方にさらに離していって、天井を突き破って、空の彼方まで大きく向こうにね、離してやってください。遠くにどんどんどんどん離していってください。そうすると、目の前の丸を見ていた焦点を合わせていたその目はどんどんどんどん遠くの方に焦点を合わせるように状態を変えますね。今度は遠くの方のその丸の、物体はですね、自分の近くにどんどんどんどんどんどん引き寄せていってみてください、ね、まずはものすごく近くから天井ぐらいまでの範囲で何回か行き来してみましょう。だんだんだんだんその距離をですね、大きくしていって、最終的には空の彼方まで吹き飛ばすような、そんなスケールでやっていってみてください。でも観察すべきは自分の目の感覚とか体の感覚です。イメージすることに集中しないんですね。あくまでも近くに焦点を当ててる場合と遠くに焦点を当ててる場合で自分の体の内部に何が起きるかということを観察してほしいです。どうでしょうか。近くまで丸を持ってきて、丸をどんどんどんどんどんどんどん離していって大空の彼方まで吹き飛ばしてください、ね、その時にね、できればその焦点の合わせ具合がグラデーション上にゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり動いて向こうの方まで行ってしまうようなね、イメージを持ちましょう。一気に飛ばしてしまうような感じじゃなくてね、OK です。休んで両膝立てて両面を両手で覆ってください。黒い部分はどうなってますか？色は深くなってますか？そうすると目の動きが実は自分をねリードしてるっていうのが分かりますか？目の動きが動き、体の動き全体を、ね、誘導してるんですよね。でもその時にパッ パッパッと瞬間移動させるような視線なのか、それとも柔らかい線でふーっと撫でるように右に左に向いていくような視線なのか。OK です。立ってください。どんな感じがするでしょうかね。地面がどういうふうに支えてくれてるでしょうか。目線はね、どうなってますか。左右に頭を回してみてください。座った時と同じように目は柔らかくなだらかに回りますか。左右で差を感じません。特にね、例えばもう僕なんかパソコンの仕事多いんですけど、パソコンでこうマウスとかね、こう肩が疲れてる時とかはですね、右に目線を向く時にはパンパンパンパンパンとフィックスフィックスフィックスフィックス固定してるようなね、そういうような視線で振り返っちゃいます。左の方はスーッと行くんです。左と同じように右の目線を滑らかにやろうとすると、自然に自分の体もほどけていきます。OK です。さあ、いかがでしょうか、
レッスンの最初と最後で自分の状態を感じ比べてみましょう。繊細なレッスンですが、明らかな違いを感じ取れるでしょう。最後はEMDR セラピーについて、フェルデンクライスメソッドの観点から説明しています。
で、これは補足説明でもつけておきますけれども、今も心理学の世界でのセラピーの一つになってます。ね、ちゃんとしたお医者さんがやってるんですよね。どういう方法かっていうと、すごく辛かったトラウマとか思い出してくださいってわざとこう言うんですよ。何があったかっていうことをもう言葉にして、こうセラピーを受ける人に思い出してもらうんです。思い出してもらいながら目線をただ単に右に左にこうやって動かすわけです。それだけでトラウマが癒されます。ね、すごい不思議なことなんですけれども、自分の苦々しい感情とか何かっていう強い感情の時っていうのは目線もコントロールされるんですね。例えば今日の朝ごはん、皆さん何食べました？なんで今右向いてますか？右に目線動かしましたね。ね？なんか、じゃあ、73-7してください。どうしてどっち向いてますか？なぜ右下を向いた？必要ないでしょ？ね？頭の中のことっていうのは、目線と非常に強い関連性があります。目をどこに動かすかということに関しての非常に強い相関性があるんですね。で、それをわざと断ち切ってやるわけです。分化させてやるわけです、ね、強いトラウマとか強い何か感情というものに目線が、ある種感情とセットになっていますから、それと、ね、こう目線を分化させるだけでも自分の、強い感情だったり記憶というものが整理されたり癒されたりするということがもう科学的にこう実証されてるわけですね。必ずながら目線を左左右に動かすだけっていうセラピーがあるわけです。それが非常に大きな成功を収めてるんですよね。もちろんそれで完璧っていうことは人それぞれですから、人間扱ってるものですから完璧っていうものはないと思いますけれども、ですから今日のレッスンに関してもこれね、本当にこうやっていくんであれば体全体にものすごく大きなね影響をね感じていくはずです。